社松竹森、盛り上げると書いて森下美です。森上浩一のワクワクライフ、20年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調、感謝感激感動、ありがとうございます。今日はですね、この間の先週のですね、土曜日に、見学してきたところがありまして、名前はですね、鉄源プロジェクトというものがありまして、以前にこの番組でもですね、私が、毎週土日にウォーキングしてる家から、宇治の旭山まで行く途中にですね、あるお寺さんでですね、寺そばというラーメン、要は動物性のものを一切使わずにということで、要は体にいい、ラーメンということで、それで、ラーメンという名前よりも、寺そばの方が、何やろというふうに思われるんちゃうかというような感じでですね、そういうものがありますということで、このラジオでですね、紹介させてもらったことあると思うんですけども、本当にね、体にいいラーメンなんだなっていうふうに思いながら食べるとですね、余計になんか美味しく感じるよっていうことと、そのお寺のその場所がですね、空間が、要はあまり日常ではですね、お寺に行くっていうことは皆さんもね、少ないとは思うんですけども、要はその日常であまりないことをですね、僕も非日常体験ということで、この番組の中でもですね、何回かお話ししてると思うんですけど、自分の生活の中でもですね、その非日常体験というものをですね、意識して、これが非日常体験だなっていうふうに思うと、一層のことですね、脳がワクワクするよというようなことで、そういうふうに、あまり日常生活でないことも環境を変えるという意味で、環境が変わったということでですね、脳がワクワクするよっていうような感じでですね、意識してるんですけども、そのようにですね、そのお寺さんに行くと、そのお寺の中でですね、もう別に正座してとかね、食べるっていうことじゃなしに、テーブルと椅子がちゃんと置いてありまして、ですので正座が苦手、お寺やから正座せなあかんのっていうふうに思うことは心配なくですね、楽にですね、来てもらった人に気軽に楽に食べていただけるっていうようなことも、そういう気遣いもできているお寺さんでですね、で、その寺の中で食べるので、そこがですね、お寺の中のその厳かな雰囲気がありまして、それで今から話すその鉄源禅師という人がですね、お祭りしてありまして、そこにもですね、好きなように目の前まで行って、ちょっと階段登ったところにね、お祭りしてあるんですけども、もう自由に目の前まで行って、いつでもお参りしてくださいねっていうような感じで言っていただけるんですけども、そこに行って手を合わすだけでもですね、僕が旭山に行くようになった、その旭山の観音さんに手を合わすのと一緒でですね、その前に行くと、ほっとするっていうかね、なんかこう、お寺のその雰囲気と一緒にですね、ほっとできる、心のリセットできるというような、感じでですね、で、私もずっと寺そばっていうのをですね、土曜日に行くようにしてるんですけども、それの、寺そばも予約すればいただけて、で、その後に、実際僕が行った時はですね、13時からですね、16時ぐらいまであったんですけども、鉄源プロジェクトということで、鉄源禅師の生き様に学ぶというような、催し物企画がありましたんで、それで行ってきたんですけども、その時の、様子をですね、皆さんに聞いてもらいながら、それで、これ、来月もね、この同じ鉄源プロジェクトっていうのがあるようですから、そのご案内も兼ねてですね、僕がなんで話したいなと思ったのはですね、ここ、重要文化財ということで、指定されてるんですけども、なかなか地元の人もあんまり知られてないっていうような感じになってるんですね。なんでそうなったかっていうのもまた後でお話の中でですね、 させてもらおうと思うんですけども、まあ、そしたらこの鉄源プロジェクトの鉄源、まあ、鉄源電子さんってどういう人かっていうことなんですけど、軽くね、ちょっとパンフレット見ながらでも お話しさせてもらおうと思うんですけども、要は1630年から1682年の方なんですけど、まあ、この方がですね、肥後の国益城の森山村の人ということで、要は13歳でその時に出家して、26歳の時に長崎の興福寺にいた隠元さんにですね、今隠元禅師という方がいらっしゃるんですけども、もうその方に弟子入りしてですね、したという人なんですけども、でこの方が今回重要文化財になったという功績がですね、鉄源禅師の最大の功績はということで、まあ、仏教の経典ありますよね、まあ、それを一切経というんですけど、まあ、それを改版したということなんですが、この仏教の国日本にですね、一切経版僕のないことを残念に思って、で1664年頃からですね、要は今までお経を勉強したいと思ってもですね、それを今のようにですね、紙ベースでそれがあったわけじゃなくて、自分でその版っていうものを見ながらお経を書いたものを木版みたいなものになってて、それを見ながら、写経、写して書くというね、要は一手間二手間かかってたわけですよね。ですのでなかなかこれならお金持ちの人とか裕福な人しか勉強、お経を勉強したくてもできないなということに、ちょっと嘆き、なんとかならんかなみたいな感じで、この方が思ってですね、で、その版の お経を広めるための、まあ、今でいう簡単に言うと印刷の元をですね、作ったというような方なんですね、この鉄源禅師という方は。でそれがですね、今重要文化財として、私の旭山に行く途中のですね、JR の駅でいうと宇治の七線の大爆駅の近くから、宇治小学校っていうのがあるんですけど、その方角に行ってもらいながら、満福寺の行くまでにこのお寺さんがあるんですけども、まあ、そこがですね、重要文化財として、指定はされてるんですけども、まあ、ここが大事なんですが、指定されてるんですけど、なかなか国のお金が、予算が降りてくることなくですね、この管理してる住職さんが今2人いてるんですけど、まあ、あとで5年ごとに交代するというようなことに、それが、まあ、鉄源禅師さんの思いでですね、そういうふうになってるということがずっと続いてるんですけども、その今初めてこの間も走ったんですけど、その重要文化財なのに、そのお寺さんを管理している2人にもう全て任されているというようなことがあるんですね。でですんで、それをどんなふうにですね、保存されているかっていうものも、なるべく知られてないところやから、たくさんの方に知ってもらって、これ2人だけでは無理なんちゃうのみたいなことをですね、皆さん、まあ、見てもらった人で思った人がですね、そういう声をですね、たくさん、まあ、上げてもらうことによってですね、なかなか国の方が振り向いてくれないものをですね、振り向いてくれるようになれればいいかなみたいなことをすごく訴えてましたんで、でその気持ちがですね、僕もその重要文化財のもうすごい数のですね、6万枚というような、約6万枚というそのお経、まあ、簡単に言うとお経を、まあ、彫刻みたいな彫ったですね、まあ、それを墨みたいに塗ってで、印刷するみたいな、要は今の、文章を書くときにですね、原稿用紙ってありますよね、あの原稿用紙の本当に元がですね、今のこの残ってる重要文化財に指定されてるとこなんですよっていう、その板の板がですね、いっぱいも6万枚そこにあるっていうことで、やっぱり板なので保存が難しいというのがあるんですね。で2人ではとても無理、でもすごい まあ、中国とかあのアメリカ、カナダとか、要は日本以外の国の人たちが、これは大変貴重なもんやということで、ぜひとも見に見学に行きたいとかですね、これをなんとかうちの方で任せてもらいたいとかですね、そんな感じで、日本以外の国がですね注目しているということですから、もうすごいもったいないなということがあるのでですね、やはり、これはもうすごいものがこんなあの宇治の大瀑のところにあるんだなということをですね、たくさんの人に知ってもらうことによって、僕と同じような気持ちになってですね、なんとかこれは国で守っていかなあかんのんちゃうのっていうことをですね、広まっていければいいかなというふうに思って、今日ですね、ご紹介をさせてもらったというような感じです。で、今度ですね、鉄源プロジェクトというのを企画しているのが6月の24日にあります。お地蔵様とご縁を結ぼうというタイトルがついているんですけども、これが10時半から14時30分というふうになっています。で、この時はですね、もうその僕が、先ほど話したテラそば、ビーガンラーメンという実食も含んでですね、で、お茶とかお菓子もね、気を使ってすごく用意していただいてますので、そういう体験を皆さんと一緒にできればなというふうに思ってご紹介させていただきました。6月24日、このホームページにもね、この案内を載せればと思ってますんで、よろしくお願いします。